Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2493回3月5日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは体の最高記録大会です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私はもうここ何年かずっと毎年1回健康診断を受けてるんですけど、身長体重とか測るんです。今までで一番高かった身長は171センチでした。去年測ったら170に縮んでました。ちょっとしょんぼりしているスミレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。先日3年ぶりに健康診断を受けまして、再検査とかはなかったんですが、血糖値の値が基準の上限ギリギリでした。ちょっと食生活を改善しないといけないなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
100マイルサイクリングに耐えられる足を持つ三浦でございます。先日も軽く80キロ走破してまいりました。いやいや、軽くはなかったですね。走り出してすぐ足が小室帰りしておりました。よろしくお願いします。
ニュースに行く前に、ここで三浦さんと春さんと収録中に3月8日急に MacBook Air の13日15日の M3 バージョン発売開始ということで、
はい、びっくりびっくり、
販売ね、ニュース上がってましてびっくりしました。ねえ、16万円台からで買えてしまう M3
で、ね、買いやすいですね。
ハルさんは買えへんってさっき言ってたのもうこの番組でハルさんが M3 ちょっとでも買おうみたいな話が出た時は、皆さんコメントからでも X からでも嘘つきってこう言ってたということですよ。
大丈夫です。今持ってるのは M2 の MacBook Air 持ってるので、まあ私の使い方では M3 に上げる必要性は全くないかなというところですね。
サイレントリリースでびっくりですね。
最近でも時々こうやって発表イベントなしで新しい機種を発表するのが時々ありますね。
で、噂で上がってたのが本当この Air の M3 でしたから、この次多分 iPad の新モデル、2023年は iPad Pro とかね、出なかったですから、
そうですね。
これがどうも今月中、3月中には出るのではないかという、まあ噂がありますけど。13インチと15インチそれぞれ M3 ですが、お値段ですよね。結構ね、魅力的なお値段で、13インチの方で164,800円、15インチの方で198,800円カラーということで、だからグレード一番下のモデルですけど、これね、メモリーとかの仕様ちょっと今見てんねんけど、
ホームページ更新されてますよ。
MacBook Air のボディは軽いのでカバンに収まります。当たり前やろカバンに入ってから困るやないかってすいません、そんな突っ込んであげませんね。ね、一番下のグレードで13インチですと8コア CPU 8コア GPU 8GB ユニファイドメモリー 256GB SSD です。6866円を24回払いで購入できます。欲しいな。
まあこれぐらいであれば少しのお手頃感というか買いやすいなと思います。
やっぱり CTO で増やしたいじゃないですか。それから一番下のこれで13で、これ高いこと言うんやろな、これまた。
はい、でしょうね。
あ、3万円も追加になる。16にした途端に3万円上がってます。
そうなんですよね。
うわ、ストレージも512にしたら、なんぼやろ、22万4000円。高いな、やっぱりそう
聞いて。やっぱりかかるよね。
言ってたんですよね、三浦さんとも。M2 から M3 への性能アップの度合いって、みんなが期待するほど上がってないんじゃないか説。
はい、そう思います。
本当にお金払うだけの上がったっていうのを感じたかったら M4 がなんかまあ出るかどうかわかんないですよ。まあ M4 っていうものがあったらそれを 待った方がいいんじゃないかみたいなことをちょっと言ってたんですよね。
そうですね。まあそれか、うん、劇的に速くなるであろう M2 のプロとか、はい、MAX とかの CPU の整備済み品とかでも速く感じることができるんだろうなと思ってはいます。
その前にマイク買わないとい
けない。調子悪いからね。
そう。ミキサーですからね。
ね、はい、うん。番組を皆さん応援してあげようという方、我々番組で喋る人間のためにマイクを用意していただくことは可能でしょうか。楽器関係の会社にお勤め方とか、そういう音響関係のお勤め方でね、マイク余ってるでとか、なんかそういう方いらっしゃいませんでしょうか。はい。あったらよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。セルフ修理拡大、M3 搭載 Mac が新対象という記事が出ていました。アメリカで修理する権利という考えが広まって、2022年からは Apple 製品を修理するためのセルフサービス修理プログラムというものが Apple から提供されています。今回そのプログラムに M3 チップ搭載 Mac も修理対象として追加されたということでした。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてますが、
はいはい、
収録の段取りの都合で三浦さんは今夜はいらっしゃいません。 M3 Mac も対象になったっていうのは、今やったら iMac とか、
そうですね、あと MacBook Pro ですよね。
ねえ、MacBook Pro 個人で修理するのは大変な気がすんねんけど、
そう
ですね、まあそういった iMac もそうか。
宇森先生は M3 でしたっけ、
はい、
も
確かオーダーはしたっていう話は聞いてて、まだ到着したとは聞いてなかったんで、今ちょっとどうされてるか私もわからないんですが、結局アメリカ以外の国でもセルフサービス修理プログラムいうのあるんですけど、アップルから修理の道具と部品を送ってもらって、日本はこれまだやってないんですよね、
はい、
これやるいう噂さえもなくて。
そうですね、
記事にもあるんですけど、多分技的があるから違うかと。
それもあるでしょうね。
技的憎しですね。技的なんかなくなってしまえばいいですね。ハルさん、技的なくすような訴訟ってどうやって起こせるんですか、ね、
そこは無理です。訴訟のやり方としてはあります。
あ、そうですか。
まあ、多分負けるでしょうね。
勝ち目ないね。
それだったらまだ国会議員さんにロビー活動する方が話が早いのかなという。
そっちが正攻法でしょうね。
総務省に袖の下入れてもダメですかね。
それはダメですね。
公に袖の下やってみるとか。はい。アメリカはいいなぁなんてね、思いながらニュースを最初拾ってたんですが、今度はアップルがごめんなさいっていう、ごめんなさい言ったかどうかわかりませんけど、こういうニュースがありまして、ギガ人にあった記事で、アップルが iOS 17.4 での PWA 廃止を撤回すると発表という記事が出ていまして、先週のニュースで取り上げたと思いますが、iOS 17.4 がもう3月にはリリース予定で、今ベータ版はすでに出てるんですが、うん、そのバージョンでは PWA、プログレッシブウェブアプリという機能を EU の方では廃止しますって発表してたんですが、相当あちこちから言われたみたいで、これを撤回すると発表しています。9to5にもそのニュースが出ていまして、ああよかったっていう感じですよね。
まあそうですね。プログレッシブウェブアプリっていうのは、ウェブサイトのブックマークのアイコンを iPhone のホーム画面に置いて、アプリであるかのような感じで使えると。で、通知が来たりもするよと。
そうなんです。もうめちゃめちゃ便利なんですよ。実は、勤め先のいろんな勤務登録するアプリもそうやって登録してるから、うん、これがなくなるとこっち困るんですよ。ただ、もともとは EU に許したサファリのウェブキットを使わずにブラウザを開発していいっていう、あの件から、
そうですね。
ウェブキットを使わずにブラウザー作られたら、こういう PWA のサポートはもう難しいんでやりませんいう話だったんですけど。
従来通りっていうことですよね。PWA を使って、ウェブアプリをホーム画面に、あたかも独立したアプリのように登録するために、ウェブキットとそのセキュリティアーキテクチャ上で構築される必要があるということですね。
要は、ウェブキットを積んでないブラウザーに関しては、PWA の機能は使えませんよっていうことですね。
あ、そうしてしまうんや。うん
はい、そうですね。
アップルの言い分はね、そういうのがあるからもう PWA やめるんやっていう話だったんですけど、そこ線引いちゃうわけですね。ウェブキット使わんのと使えへんの。
そういうことだと思うんですね。
これで別に今まで通りといえば今まで通りなんで、ある意味筋が通ってるところかな。また、ウェブキット以外のブラウザーに対しても PWA を認めてほしいっていうことであれば、それはそれで別に EU とか開発者側が動けばいい話だと思うので。
やっぱりベータ版っていうのはいりますね。
まあそうですね。
こういうのがみんなが困るの。この間すみません、ね。この番組の中で私ぐらいしか使ってない PWA 機能って言ってたけど。いや、結構世の中みんな思ってたんじゃないですか、こうやって。
ただアップルのコメントだったかちょっとソースが今どこだったか忘れちゃったんで、うん、うろ覚えで申し訳ないんですけど、実際そこまで使われてないからやめるんだみたいなコメントもどうもあったらしいんですよ、うん、アップルが言ったのか、まあまあ、ニュース記事のコメントだったかちょっと分かんないんですけど、うんうんうん、PWA のシェア自体はそこまで大きくはないんですけど、こういう感じで EU の言うことを聞くんだからその代わり廃止するからねみたいに取れちゃうような言い方をしちゃったんで、まあ批判を浴びたんだろうなと。
ほら見ろ、私が言うてたよね、アップルが俺が本気出したらこうやぞみたいなことを EU に向けて言いたかったんじゃないのかなっていう私の
実
の。
でも結局アップル負けてるじゃないですか、その あれで言う。もしその理屈でやったんだとしたら。
まあまあね。はいはい。うん、信じられないかもしれないですけど、昔マクオス10が出る頃に、アップルマークが真ん中に来るっていう予定があったんですよ。
は
い、今アップルマークってメニューバーの一番左上にはあるでしょ。
ああ、アップルのボタンですよ。
まあまあ、あれがちょうどメニューバーのど真ん中に移動するっていうのがあったんですよ、話が。
話ありました。
実際ベータ版ではそういうメニューになったんですよ。で、みんながそれはやめてくれって言って散々言ったんで、戻ったんですよ。
なるほど、
あれあのまま真ん中されてたらみんな相当使いにくくなっちゃうかなって思うけど、
でもその代わり MacBook Pro とかにノッチがつくことを防げた可能性がありますよ。
そうですね。
あれ MacBook Pro のノッチはあのままなのかな、あれもアイランドになるのかな、
どうですかね。あ、まあ、
どうですかね。
Apple としてはアイランドにしたいだろうとは思いますけど、 MacBook Pro のノッチってでかいですよね。
でかいし、ノートでノッチにする理由がもう一つよくわかんないですよ、未だに私は。
あれは、うん、アップルの意地なんじゃないかなって気がしますけど、
ね、噂だけですけど、アイランドの中に入ってるセンサーとかが、
はい、
次の16か17、もしそういう名前の iPhone が出るとしたら、下に動くっていう噂が今あって。
ああ、なんかそうなんです。下に動くとか、うん、まあ画面内に仕込むとか、なんかいろんな話が出てますよ、ね。そうそうそう。
真下に動いてしまって、上のアイランドが目立たなくなる、うん、下に来るから。っていう噂が今あります。
うん。
それはそれで合理的な考え方かなと思います。これは上にしておいてもあまり変わんないかもしれないですけど、電話とかいっぱいすると顔に触れるんで、
はい、
汗とか化粧とかつきやすいじゃないですか。うん、下に移すと、それはそれでいろいろ、下からスワイプしてアプリを終了させたりとかするじゃないですか。
ありますね、はい。
上より下の方がたくさん触るんで、指紋とかベタベタにつくわけで、うん、インカメラ影響受けないかな、大丈夫かなとか。
またアップルが集団訴訟を起こされてるっていう記事がありまして、これ9と5マックに上がってた記事、そのままディープエルで翻訳して私今読んでるんですが、日本語で読みますと、Apple iCloud の 5GB 制限と iPhone のバックアップ制限で集団訴訟を起こされるっていう記事で、ブルームバーグの報じてる内容からなんですが、原告が言うには、iCloud のバックアップ容量がもう 5GB のままでずっと長いこと来てるのは、ニーズに対して不親切だと。Apple はそうやって他に選ぶクラウドないままで iCloud しかできへんようにしてるのはおかしいと。だから訴えるというお話なんです。
ちょっとよくわからないですね。どういう根拠で。
メールとか、Apple ID で直接管理されるような Apple そのものを持ってるサービスが、バックアップが iCloud だと。で、これが自分がドロップボックスやと他のクラウドを用意してでも、そっちにバックアップは直接にはできないじゃないですか。
私が記事読んでみた受け取り方で言うと、
はい、
iPhone とかのバックアップ機能を使うときに、はい、iTunes なり Mac なりのパソコンにバックアップするって形なら別ですけど、うん、オンラインでデータを丸ごとバックアップしようとすると、iCloud しか事実上選択肢がないと、うん。で、その状態で無料で提供されている容量の 5GB だと、足らんのとちゃうのかっていうことを言いたい訴訟なわけですよ。
アイクラウドスタートして2011年からやからもう13年になるんで、未だに 5GB までしか無料がないっていうのもどうやという意見もあるみたいなんです。
うん、確かに iPhone の最小ストレージが 16GB とかそのぐらいの時代だったらまだ iCloud 5GB でもとは思うんですけど、今だと最低でも 128GB ですか、
はい、
iPhone だと。ってなると厳しいですよね。
ね、
まあ、私も実際足らないんで、一番安いプランで 50GB だったかな、にしてるんで、もうちょっと無料の容量増えてくれたらわざわざ契約しなくて済むのに有料プランっていう感じではいるんですよね。
ねえ。もう長いこと Mac と有線で iPhone つないでバックアップするってことやってないですね、私。
やってないですね。そうです、私もそうですね。
私、定期的に Mac の方にもバックアップ取るようにはしてますね。
あ、そうですか。
やっぱり iCloud が信用ならないという
か、iCloud が信用してない説やね。
バックアップは2つ3つあった方がやっぱりいいので、
うん、それはそうなんですけど、うん、この記事最後の方を見てたら訴訟の全文はブルームバーグで見ることができます。今回のね、原告の代理人を務めるのはヘイゲンズ・バーマン法律事務所っていうアップルに対する様々な集団訴訟を手掛けてるっていうことで、そんな事務所あるんやなほんまにと思いました。
そうですね、うん、
これ一個だけじゃないでしょう ね、 そうですね、何個もそんな事務所あるでしょうね、
うん、アメリカの集団訴訟制度は当たると大きいので、弁護士の収入がですね、それを狙って手当たり次第に集団訴訟を起こすっていう、はい、法律事務所はあるようですね、う
ん、ハルさんやらないですか、そういうの。
そういうのは、日本ではそういうのはないので。
ベトナムでなんか見つけて、手当たりしないで集団訴訟を起こして。
それはしないですね。
しないですか。この記事最後の方には、この訴訟に参加する可能性のある人は、同事務所のウェブサイトかフォームから参加することができるって案内までしてるっていうのが、うん、すごいなって。日本は特にそういうの、まだ訴訟はなってないですけど、まだね、言う人が出てくるとまた変わるかもしれません。そしてスミレさんが書かれた記事で今週のご紹介ですが、 Apple TV プラスウィリアム・ギブソンニューロマンサーをドラマ化という記事でアスキー GP さんに書かれてました。 Apple TV プラス、ここのところ割とヒット作のドラマ多いようですけども、今度はニューロマンサーというかなり昔の SF 小説ですけどね。
そうですね、
これ映画化されてないかなと思うんですけどね。
ちょっとそこまでは私も追いかけられてないんですけども、はい、まあ、今回は Apple TV プラスオリジナル作品という形で映像化をやりますと。
そうそう、2008年には一回映画化されてます。
もうでも IT メディアの方の記事では映画化の話があったかも、実現してないって書いてありますね。
あ、うん、これ起こしあったのかな、
話はあったという。
84年発表で日本の早川文庫に入ったのが86年から、そうですよ、めちゃめちゃそうですよ。私が学生ぐらいの時にニューロマンサー読んでないんですけどね、話題にはよく上がってたんで、これサイバーパンクの走りって言って言われてたりしてるんですけど、ブレードランナーみたいなああいう世界を描いた話だと思いますが、今度ちゃんと読もう
そうですね、これを機に読むのもいいことですよね。
一時 SF がしぼんでたんですよね、この10年20年。
はい、
SF って交渉が難しいじゃないですか、うん、魔法とかああいう世界やったら何ぼでも話作れるじゃないですか、
うん、そうですね、
そういうもんやっていう、宇宙でこうやってそんなこと起きへんって言われたら困るじゃないですか
ある程度の事実との整合性っていうのは求められる部分もありますね。
最近はそれがまた復活というだけですけど、ちゃんとした SF 交渉を考えた作品が増えてきて、3体なんかもそうだと私は思いますけどね、うん、中国でもすごい今 SF ブームですし、
アニメなんかもそうですけど、ファンがいろんなものを考察するようになったじゃないですか、そのネットが発達して。
そうそう、
だからそういうので、さっき言ったあの何でもありのご都合主義みたいな構成よりも、考察しやすい SF みたいなカチッとした設定がいろいろ細かく定められてるものの方が受け入れられやすくなってるのかなという思いますね。
もう今 SNS ですぐに訂正入るじゃないですか。
そうですね
それだと
これ記事で貼ってある画像が、アップルが出してる告知画像なんですけど、ニューロマンサー、キャラクターというか人の形した部分がビジョンプロつけてるように見えるんですよね。
ああ、そうかな。まあ、そういう
ゴーグルをつけてるんで。
はいはいはい。
で、この形ビジョンプロだよなと思って。
はい、ああ、そうかそうか。ニューロマンサーはそういう VR の世界描いてるのかな。このちゃんと読みますわ。サイバーパンクって言っても、攻殻機動隊とか日本のアニメもあったし、それから、マクセヘッドルームってことにないですか？ドラマ。
あ、ちょっとわかんないです。
あ、知らないですね。
主人公でテレビカメラマンなんですよね、男の人ね。まだインターネットがない時代ですけど、うん、テレビレポーターの超有名なイケメンの人がいるんですよ。で、その人がヘリコプターで事件起きたとか言ったら、すぐライブ配信のカメラ持って、それ駆けつけて、で、今事件を暴きます。犯人はこいつです。とか言って、もうすごい視聴率なんですよ。で、その人が事件に巻き込まれて、死んじゃうんです。敵にはなんか悪い奴を追いかけられて、地下の駐車場に逃げるときに、駐車場のほらバー降りてくるじゃないですか。車通られへんようにする。あれで頭バーン打って、で、瀕死の重傷になるんだけど、なんとか助かるんですよ。助けてくれる人がおって。頭の中のデータを全部コンピューターに一回コピーされちゃうんですよ。死んでしまうと思われたから。でも生きてたから、コンピューターの中にそのレポーターの人格だけがそこにおるんですよ、モニターの中に。で、こいつは俺かって言ったら、ちゃんとコピーできなかったからちょっと変なやつになってしまってて、僕よ僕みたいな感じでちょっと変なノリのやつになってしまってて、 で、そいつがプログラムやからあちこちこう移動できるんですよ。犯人がいるところのテレビ、まあ当時ね、パソコンとインターネットがなかったから、テレビで繋がってるっていうことになってるんだけどね、その、敵のとこ探してくれって言ったら、また行ってくれよって言って、そのまあ向こうのモニターの中から現れて、で、モニター越しに何でか知らんと、向こうが見えるんですよ、彼は。で、その、んでこっちへまた戻ってきて、こんなことになってんで、という、助けてくれるという。うん、まあそういう SF で、もう日本でも NHK が夜にだいぶ放送しましたね、これは。キャノンの01ショップのコマーシャルにも出てきました。ハルさん覚えてないですかね ?0001 ショップって言って、サングラスをかけたオールバックのお兄さん CG みたいな。
ちょっと覚えてないですね。
あ、そうですか。マックスヘッドルームで検索すると出てきますけど、話の中では CG で描いたマックスっていうことになってるけど、実は当時まだ CG の技術がないから、役者さんがポマードで髪の毛カタカタ固めて、顔に化粧して、
はい、それを。はい、ありましたね。
それをわざとビデオカメラで変に映すことによってちょっと CG っぽくなるからってやってたんですよ。
今ネットで検索して思い出しました、
レンタルビデオが始まった頃に私喜んで帰りましてね、ずーっと見てました。サイバーパンクも面白いな。そうですか。 Apple TV プラス皆さんにまた聞こう。皆さんやったら絶対見てると思った。何でも
感想をお伺いしたいですね。
はいはい、私も Apple TV プラスは一応契約はしてますけど、
はいはいはい、
見てないです。
私も確か無料期間にまだなってるはずなんですけど、Apple、はい、アーケードと一緒で全く使ってないですね。は
い、使ってないですね。
最近はもう Amazon プライムのアニメが充実しすぎてて、見るの大変なんですよね。
いやそうですね。
今あれ面白いですわ。アンデッド・アンラック。
ほう。私はアマプラだとずっとここのところ毎週フリーレンを見てますね。
フリーレンね、みんな言ってるけど、なんかもうまた最初から見なあかんから、ちょっともう今本数多くなってるから、ちょっともうそんな無理やなと落ち着いてから見よう思ってます。そしてスミレさん、もう一つアスキー JP さん記事書かれてまして、 X 通話機能を全ユーザー利用可能にという記事で、2月24日に X が有料プラン契約者向けに提供している通話機能、これは音声またはビデオっていうもんですが、それを無料プランのユーザーにも段階的に開放してるっていうことを技術者が明かしてますという話でした。これ私、前も番組で言ったようにプライムプラスユーザーなんですよ。
はい。
だけど、この機能がわかんないんですよ。あるんかなと思って。
これ設定画面から、はい、少なくとも今有料プランになってる人であれば、はい、前から使える機能なんで、アプリからプロフィール開くじゃないですか。左上のアイコンタップして。そのまま下行くと、有料プランの場合だと確か設定とサポートって項目が出てくると思うんですけど、
はいはい、
でそれ開いて、設定とプライバシー、プライバシーと安全、ダイレクトメッセージって進んでいくと、記事に貼ってあるスクショの画面まで行けるはずです。でそうすると、その中に音声通話とビデオ通話を有効にする。あ、
有効するチェック入ってますよ。オンになってますわ。
もちろん入ってます。オンになってます、ね。
で、あとは、その下の方に通話を許可する相手をフィルタリングする項目とかもあったりするんで、はい、その辺を適宜オンオフしていただければっていうところですね。はい
はい、あ、フォローしてるユーザーのところにチェック入ってしまってるから、フォローしてたら通話できへんってことそしたら。
いや、フォローしてる人だけ通話できるってことですね。チェック入れてれば。
あ、そういうことね。
記事でも触れてるんですけど、はい、まあ、この機能っていうのは、一度相手から DM が自分のところに来てないと、その人にかけることができないんですね。だから例えば、私と山村さんで、山村さんが私にかけたい場合でも、
はい、
私が過去に山村さんに DM を一度も送ってない場合は、山村さんからこっちにかけることはできないってことですね。
はいはいはい。で、今、私、スミレさんにもしかけようとしたら、はい、DM 開いていって、スミレさんと前 DM やりとりしたやつがあるから、
はい、
そこからやればいいってことですね。
そうですね。
それの右の方に電話の受話器のアイコンが。
あ、でもこれこっちから山村さんを開いても出ないんですね、はい、こっちから
も。私も出ない。
ちょっと試しに私今 DM 一回送ってみますね。もしかすると、はいはいはい、前にやり取りしたのがだいぶ古いんで、そのせいかもしれない。
それ見て、あ、これはちゃんと電話のアイコンついてますわ。
あ、ついてますか。
これ叩いたら電話、音声通話、
そうですね、かかってくるはずですね、はい、あ、来ましたね、
はい、
ちょっと半径に引っかかっちゃおう曲なんで今切っちゃいましたけど。そんな感じで、
なるほど、はいはい、
こういう形でスカイプとかディスコードの通話機能と同じような感覚で使えますよと、はい、いうことですね、
はいはいはい、相手が無料のユーザーでも段階的にって言ってるから、まだ無料でもそれが使えない方いるってことですね。
そうです。この記事を書いた2月26日の段階ではそういう状況ですね。
はい、はい、はい
はい。私無料ユーザーですけど、通話のアイコン出てきますね。
あ、そうですか。
はい、設定も出てきますね。
はい。私は有料で悔しいですわ。なんでこうお金払うようになったらみんなそうやってどんどん無料のもしていくのええー、みたいなね。
あれ、は
い、
そういえば先週話したその記事を書くみたいな機能ってまだ開放されてないんですか？
私にはないですけど、実際書いてるような方見かけましたよ。
ああ、やっぱり
そうですか。文章と写真でバーッと長いの書いてる人がいたから、これはその機能多分使ってるなと思って見てましたけど、でもそれって何、投稿するときになんかブログにするとかいう設定が出るんですか？
おそらくそうなるんだろうと思うんですよね。っていうかそうでないとそもそも画像を途中に仕込んだりとかできないはずなんで、
ね、ちょっとまだそういうの何も出ないんですけどね。
まあ私の場合は有料でも山村さんみたいに重課金するプランにはなってないんで、
はいはいはい、
そのせいで機能が出てこない可能性もあるんですけど、
X はね、どんどん機能上げていってる。また X は送金システムはやれてないですよね。
多分そうですよね。私は、少なくとも日本ではできてないと思いますね。
だからまあそこも多分やろうとしてくるんちゃうかなって。
それはそうだと思います。そもそもイーロンマスクさんが X.com っていう名前で今の旧ツイッターの X を買収する前に考えてた構想が決済プラットフォームとかそういうものも含んだ、
はいはいはい、
あのサービスっていうことだったはずなんで、
まあね、
そうですね。
当番組 X にポストしていただきますとこちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグシャープ OBD シャープワンボタンの声シャープフジアファお好きなのをつけてください。カリエンさんからは2492回アップルウォッチの操作は確実にに対して北陸新幹線経由なら JR 東海を使わずに東京行けますねといただいてまして、あれですよね、東京新大阪間 JR 東海で私が JR 東海が気に入らんからもう乗れへんってスーパーカブで東京行くいう話を言ったからですよね。北陸新幹線そうかそうか遠回りになるけど一応そうすれば JR 東海使わずに東京まで行ける、うん、北陸新幹線ってあれ何やん、
伸びたやつでしたっけ。
そうですね、
スミレさんがいないので即答できないですね
そう3月16日に金沢敦賀間が開業しますね。
これからなんですね。
これ JR 何になるんですか、ほんなら北陸新幹線って。
東日本違いますかね。
あ、東京と同じ管轄になるんですか。
そうですね、ウィキペディアによると。
あ、そうなの。
高崎から上越妙高駅っていうのですかねは東日本、うん、で上越妙高駅から金沢駅間は西日本のようですね。
あ、これ分かれてるんですね、
うんうんうん、はい。
ヒラリーさんからはむむむ残念といただいてまして、これはブルームバーグニュースの記事を引用されてまして、アップル EV 開発計画を白紙に10年がかりのプロジェクトを断念という今週記事でね、また同様の配信でこの話題取り上げますけど、まあね、
買われる予定だったんですかね、
うん、
かですね EV アップルが出したら
そうそうそう、お金貯めてらっしゃったのかもしれないですね
高いやろな。
ですよ、高いでしょう。
釣り人さんからは2492回の配信で宇宙戦艦ヤマトのネタだと気づいてもらってマンモス嬉しいという、何もかも懐かしいかなんかいうセリフを私がアムロですかって、いや違います、それはヤマトの沖田艦長が言う言葉です言って、
ああスミリさんが訂正された、はいはいはい、
地球か何もかもみんな懐かしいというセリフがあるからという、
ヤマトが旅をして
帰ってきた時、
帰ってきた時の話ですか ね、
ね、あれ皆さんアニメのセリフだけはよう覚えてますよね
すごいですよね、うん、
全然覚えられ
へん、私も全然覚えられ
へん、うん、こういうのって昔から時代劇好きな人とかみんなその名調子というか、 その名文句があってそれを会話に挟んだりしたから、まあその流れといえば流れなんですけどね、
うん、
多分沖田艦長がそれ言ったのも1回だけですよね、
最初の山本さん。そうそう、まあ再放送でなんか見るからでしょ
いやいや、例えば時代劇で水戸黄門のねやつとか、
ああまあまあ、水戸黄門パターンやから同じパターンなんですけど、一本どっこ土俵入りでね、ちょっと分かる人少ないやつそういうあるんですよ時代劇で。でそのおかみさんがその若い力士を応援してやろう言うて 2階の窓開けて欄干から声かけるんですよ。で手ぬぐいを投げてやるんですよ。その時に何て言ったか思い出されへんな。ごめんなさい。それなんか名台詞があんねんけど、すいません忘れました。はい。
なんか最近いわゆる時代劇っていうのはないんですか。
もうね、だってもう
確かになくなりましたね。
うん。2時間ワイドみたいなのしかないでしょ。定番の毎週やってるやつっていうのがないでしょ。
うん、そうそう、そういうの
ないです。ないですね。
あれもうやっぱり作れなくなってるみたいね。
かろうじてね、大河ドラマで昔の話ね、時代劇的な扱うこともありますけど、
はいはい
はい、あれを時代劇とはなんかあんまり言わないです
よ
ね。
う
ん
う
ん、
で逆にほら、ね、鬼平犯科帳とか今アニメで24話とかあったりするでしょ。
アニメであるんですか。
そうなんだ。
ありますあります。リアルなアニメでね、それも結構。
へ
え。話はちゃんとほんまにちゃんとして鬼平犯科帳の話なんですよ。そんなアニメがあって、いじったり変なこうやったりしてないんですよ。
へー。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの油断大敵。アップデータが出ているのを調べずにドライバーをインストールして Mac のシステムの再インストールをする羽目になったとか、iPad の重さを配慮せず落として他人に怪我をさせてしまったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年3月のマグネットは3月27日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月7日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。